今日は伝道者の書の7章です。このところには死の先を考えることが出てきます。2節に、祝宴の家に行くよりは墓中の家に行く方が良いとこの伝道者は言ってます。なぜか、2節の後半には、すべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。私たちはただこの人生を楽しく生きているだけで良いわけではないわけです。なぜならば必ず人生の終わりがあり、またその先のことを私たちは考えなければなりません。ですから、ただお祝いをして今楽しいという時だけを過ごすのではなくて、さらに死んだ後の先のことを考える必要がある。生きている者がそれを心に留めるようになる。私たちは死の先を考えなければならないわけです。そして8節にも、ことの終わりはその始まりに勝りとあるわけですけれども、そのことを考えていくときに、私たちの人生の意味が何であるのかということが分かってきます。そしてその分かることは、実は12節のところに知恵という言葉が出てきます。知恵がその持ち主を生かすことにある。私たちは人生の意味が分かるその知恵を得なければなりません。新約聖書には、神の知恵であるキリストという言葉が出てきます。私たちの人生の意味、そしてまた死を考えるときに、このキリストを私たちは知る必要があるわけです。なぜならば、イエス・キリストが私たちの人生を裁かれる方であり、そしてしかも永遠の命を与えてくださる方であるわけです。このことは聖書を読まなければ私たちは知ることができません。そしてまた私たちを滅びからキリストは救ってくださる。13節に、神の御業に目を留めよとあるわけですけれども、私たちはこのキリストによって救いに預かり、永遠の命を与えていただくことができるわけです。14節に、殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ、これもあれも神のなさることとあるわけですけれども、私たちは良い日もあれば悪い日もある。しかしまた、この逆境の時に自分は何のために生きているのか考えることは非常に大切です。そして神がなされる、自分の人生の中に神様が働いてくださるということを私たちは知らなければなりません。15節に、この虚しい人生においてという言葉が出てきます。本当にこの世というのは儚いものであり、私たちの思い通りにはなりません。15節の終わりには、正しい人が正しいのに滅び、悪しき者が悪を行う中で長生きすることがある。本当に不可解であり、また矛盾するようなことがあるわけなんです。なんでこんなことが起きるのか。それがもうこの世の習わしであり、私たちはその中に翻弄されてしまうということがあります。21節に、また人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない。私たちは人が自分のことを言うのを気にしてしまうということがあります。しかし、人の言う言葉に私たちの心も翻弄されていいということではないわけです。人の言葉は私たちに命を与えるものではありません。私たちに誠の命を与えてくださるのは神以外にはおられないわけです。私たちが他の人に対して与える影響も考えるならばわかると思います。22節に、あなた自身が他人を何度も罵ったことをあなたの心は知っているのだから。ですから、どれだけ人に対して私たちは本当の影響力があるでしょうか。同じことであるわけなんです。人がいくら自分に語ったとて、それが絶対的な力となって 自分の命を左右するものではないということを私たちは知る必要があるわけです。神様が私たちのその命を手の中に握っておられるということを知らなければいけません。26節に、女は罠であり、その心は網、その手は枷であるとありますけれども、この言葉で思い出すのはサムソンであるわけなんです。詩篇の中に出てきますけれども、彼はこのイスラエルを導く人であったわけです。そして、彼はデリラという女性によって神様の祝福、力を失ってしまうということが出てきます。その逆に26節の後半に、神に良しとされる者は女から逃れるが、罪に陥る者は女に捕らえられる。女から逃れた人、これはあのエジプトで奴隷として売られ、そしてポテパルの家で使用人として仕えていたヨセフのことを思い出します。彼はこの妻に言い寄られたわけですけれども、そこから逃れたわけです。そして彼は無実の罪を着せられ、牢屋の中にいられましたが、しかし彼は王の夢を解き明かすということによって牢から出ることができ、そしてまた見事にその王様が見た夢の解き明かしをなし、彼はエジプトの宰相となったわけです。その祝福はどこから来たのか、それは神様が彼に与えてくださった祝福によって彼は大いなるものとなったということであるわけです。私たちはこのことを心に覚え、この混沌とした世の中に私たちは生きていますけれども、何よりも神様を信じて、そして神様によって私たちに幸い、そしてまた死んだ後天の御国に入らせていただける、その希望を持って生かしていただきたいと思います。